今日私たちはこのクリスマス礼拝としてクリスマス、イエス・キリストの誕生を覚えて、その素晴らしい救い主を共に祝い、褒めたたえるわけです。救い主が生まれた。この知らせに対する人々の反応は二つに分かれます。ある人々はこの救い主の誕生を心から歓迎し、またある人は心から歓迎をしません。ある人々はこの救い主の誕生を心から喜び、ある人々はこの誕生に関心を払いません。はっきりと言えることは、あなたは確実にどちらかに属しています。神であるこの救い主を受け入れて礼拝を捧げるのか、それともこのお方を拒み続けていくのか。今日私たちはこの東方の博士たちの訪問、この出来事を通して、礼拝を捧げた者たちと礼拝を捧げなかった者たち、この二種類の人々の様子を見てまいります。そして願わくば、もしこれまであなたがこの素晴らしい救い主に礼拝を捧げて来られなかったのならば、今日がその礼拝を捧げる日となることを心から願います。あなたが生まれ変わることを願います。そしてもうすでにあなたが礼拝を捧げてきたとするならば、ますますこの主を喜び、この主を心から崇める者へと成長してくださることを心から願います。さて、まず一節のところから今日のテキスト12節まで御言葉をお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなと戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。この御言葉はまず私たちに、救い主を礼拝した者たちのことを教えます。つまりこの東方の博士たちです。彼らは救い主を探し求めていました。ですから、このエルサレムにやってきたわけです。何のためにやってきたのか。この救い主を礼拝するためにでした。東方の博士たち、どんな人々だったのか。今日私たちは簡単にしか見ません。彼らは、星とか夢などの解き明かしに精通していた者たちです。また、バビロン、今のイラクにあたりますけれども、そこの祭司というふうな説もあります。いずれにしろ、あのバビロンという遠く離れたそのところにあって、彼らは、どういうルートであったかは定かではありません。しかし、 彼らはこの救い主の話を聞き、その救い主の誕生を聞き、そしてその救い主を探し求めてエルサレムへとやってきたんです。推測できることは、バビロンはユダの民を率いて、そして一般に言われるバビロンの捕囚です。ユダの民が連れて行かれました。引いて行かれました。そして多くの者たちがそのイスラエルの地へと戻ってくるわけですけれども、ある者たちはバビロンに残りました。その者たちがこのような神様のことを告げたんではないかと言われるし、またあの預言者ダニエルもバビロンにいました。ですから、いろんな人たちが彼らを通して神様のメッセージを聞いていたことは確かです。どこからこのような知恵を得たのかわかりません。しかし言えることは、この東方の博士たちが、このエルサレムにやってきて、そして彼らがしたことは、救い主がどこでお生まれになったのか、そのことを人々に尋ねるわけです。この二節のところに、このようなことを彼らが人々に尋ねていたということが記されています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかって。この博士たちは最初にヘロデ王様のところに行ったんではありません。なぜそう言い切れるかというと、この一節を見ていただきますと、東方の博士たちはエルサレムにやってきてこう言ったと書いてあります。つまりこの言葉が、こう言ったというこの動詞が私たちに教えてくれるのは、彼らはエルサレムの町にやってきて、いろんな人たちに尋ね始めたんです。次から次に。なんでそんなことをしたかっていうと、彼らは、このエルサレムの人々は間違いなく、どこで生まれたのかを知ってると思ったんです。自分たちは遠いところから旅してきました。彼らの心は、非常に喜びに、期待に膨れてました。救い主が生まれたって。ですからこのエルサレムの人々はもう当然その話は知ってるし、誰にでも尋ねたら、きっと彼らは、あそこですよと、それを教えてくれるもんだと期待してました。でも実際のところはどうだったかっていうと、誰もそのことを知らなかった。ですからエルサレム中の人々が恐れ惑ったというふうに三節のところに記されています。知らなかったんです彼らも。悲しい悲しい現実です。で、この東方の博士たちがエルサレムにやってきてこのような質問をするわけですが、少なくとも私たちはこの御言葉を見ることによって、彼らがこの幼子に関してどのように考えていたのか、幼子のことをどんなふうに理解してたのか、その二つのことを見ることができます。ちょっと見ていただきたいのは、彼らがこう言いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はって。で、どういう意味でこの話をしたんだろうと。一番いいのは、それを聞いた人たちがどんなふうに解釈したかです。見てくださいます。4節をご覧いただきますと、そこで王はと書いています。これはヘロデ王様のことですけど、ヘロデ王様は民の祭司長や学者たちをみんな集めて、そしてユダヤ人の王はどこで生まれるのかと問いただしたのではなかったでしょ。何てあります？キリストはどこで生まれるのかと問いただした。つまり、この話を聞いたのは、この話を聞いたヘロデ王様は、直接的に聞いたのか、間接的に入ってきたのか、そこも定かではありません。しかし、ヘロデは、このような旅人がやってきて、そして、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかという話を聞いたときに、すぐに思ったことは、救世主が生まれたんだって。ですから、この東方の博士たちが求めていたのは、救世主だったんです。救い主だったんです。このヘロデ王様っていうのは自分はユダヤ人ではありませんでした。しかし、ユダヤ人の信仰などに非常に精通した人物でした。 彼も様々なところからその話を聞いてたんでしょう。救い主が生まれるということ。それで、彼は自分たちの周りに民の宰相や学者、つまり立法学者たちをみんな集めて質問をするわけです。どこにそのキリストは、救い主は生まれたのか。ですから、少なくとも東方の博士たちは、エルサレムにやってきて、探し求めていた人物っていうのは、救世主だったんです。そしてもう一つ面白いのは、彼らはこの救世主はユダヤ人の救世主であるというふうに思ってません。全人類の救世主だと思ってます。ですから、自分たち異邦人がやってきて、この方を崇拝するというんです。彼らはその方を自分たちの救い主として受け入れて崇拝しようとしてやってくるわけです。救世主を探し求めていたこの東方の博士たち、感謝なことに神は彼らを救い主のもとへと導かれます。救い主は生まれました。そしてそのもとに彼らは導かれていくわけです。星が導いたとあります。2節をご覧いただきますと、東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。9節をご覧いただきますと、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上に留まった。どんな星だったのかって、いろんな説があります。これは彗星であったとか、例えば木星とか金星のそういった惑星が、肉眼上一つの星に見えるほど接近した惑星の会合説なんていう、そういった説もあります。私たちはそういった、どの説が正しいのか、そういうものに時間をかけません。なぜかっていうと、非常にそれは無意味に思えるからです。大切なことは、このように神を求めていた人々に、神は間違いなく働きをなされたんです。神を探し求めた者たちに神様はちゃんと手を差し伸べて彼らに示したんです。第一礼拝が終わったから息子がこういう質問をしました。他の人は星が見えへんかったんかって、はい、確かに人々がそれを求めてたな。神は同じように導かれたでしょう。だってこの自然界は我々に神の存在を示します。しかしそれを見て見ないようにする人々がこの世には溢れています。どのような方法であったかは定かであります。しかし神様がこの星を使ってこのような方法を持って彼らを導かれた。すべてをお作りになり、すべてを支配していらっしゃる神だからこそできる御業です。エレミアはこんなことを言いました。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるであろうって。エレミアの29章の13節のところです。誰でも、もし私たちが心からこの神様を求めようとするならば、神様はご自身を明らかにしてくださるって。我々の問題は何か。我々人間の問題っていうのは、その神様を探し求めようとしないんです。そんなことはもう、ややこしいし、難しいし、どうでもいいって。イエス様はこんなことをおっしゃっています。ちょっと皆さんのところに書いておきませんでしたが、ヨハネの5章の中に、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。40節。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしませんって。ヨハネの5章の39節と40節のところです。聖書の中に永遠の命があると思うんで、聖書を調べてて、その聖書がイエス・キリストのことを教えてるって。それなのに、その永遠の命を得るために、イエス様のところに出てこないって。探さないんです。救いが備えられてるのに、そのすぐ救いを求めて出てこないんです。でもこの東方の博士たちは違いました。彼らはその救い主を探してやってきました。そして神は彼らを導いて救い主のところへと導いてくださった。彼らは救い主を目の当たりにするわけです。 そしてその後彼らは何をしたのか。彼らはこの救い主を受け入れています。ご覧くださいます。この博士たちの態度。二節のところには、拝みに参りましたとあります。十節のところをご覧いただきますと、この上もなく喜んだってあります。そして十一節にも、ひれ伏して、拝んだって。この十一節のひれ伏して拝んだっていう、この拝んだというのは、この言葉っていうのは、敬意を表すという意味もあるんですけども、この文脈を見たときに明らかに言われているのは、このお生まれになった、このイエスを、彼らはひれ伏して神様として礼拝を捧げています。そのことは明らかです。そして皆様ご存知のように、人たちが人々から礼拝を受けるときに、また受けようとしたときに、彼らはそれを全く否定しました。神だけを崇拝しなければならないと教えます。ヨハネもそうでした。礼拝に値するのは神だけです。このイエス・キリストを崇拝したこの東方の博士たち、誰もそれをやめさせようとはしませんでした。なぜならこのイエス・キリストこそが全ての被造物によって崇拝をお受けになるにふさわしい神だからです。そして十節の御言葉が素晴らしいんです。この上もなく喜んだっていうふうに記されています。直訳すれば大きな喜びでこの上もなく喜んだって。そんなふうに訳せるんです。つまり、ここで表現しようとしている内容っていうのは、彼らはもう喜びの絶頂にあったと。もう嬉しくて嬉しくてたまらない。ただなんとなく嬉しかった。そんなんじゃないんです。もう言葉で表せないほどの喜びに満たされていた、その様子を表しています。なぜかって、彼らはこの救い主に、待望の救い主に会うことができたからです。そして彼らはその前にへり下ります。この方を心から崇拝します。彼らはこの救い主を、この世に来てくださった救世主を、自らの救世主として受け入れるんです。イエスは王の王であり、誠の神であられる。その方を彼らは自らの王として、自らの神として受け入れるんです。そしてその彼らのその行為というものを、この信仰というもの、そういった方がいいですか。彼は行いでもって明かします。どんな行いか。捧げ物を捧げるということです。三つの捧げ物を宝の箱から出した話が十一節に出てきます。一つは黄金であったと。この黄金というのは王権であると。王の権利であったり、権力であったり、また王であることを表す象徴、シンボルです。また王様に贈る一番ふさわしい贈り物です。列王記第一の十章を見てみますと、ソロモンとその黄金のことがずっと記されています。またエジプトのパロがヨセフにエジプト全土を支配することを決めたときに、このエジプトのパロはヨセフに対して何をしたかっていうと、彼の首に金の首飾りをかけています。創世記の41章に出てきます。ですからこの王にふさわしい宝、この黄金というものを彼らは捧げるんです。ですからこの東方の博士たちがしたことは、このイエス・キリストを王として、全ての王として崇拝を捧げているんです。二つ目の宝物は乳香でした。非常に高価なものです。しかしこの乳香というのは常に神様への礼拝とともに用いられたものです。特に生贄のその祭壇から人々は何したか、祭司は何をしたかっていうと、燃えた炭を取っていくんです。ちょっと皆さん想像してみてくださいね。聖所の中で そして聖所の幕があります。その前にこの香の祭壇があるんです。金でできたものです。最初は何をするかっていうと、その生贄を捧げた燔祭の祭壇から燃えた炭を取って、その香の祭壇の上に乗せるんです。そしてその後何したかっていうと、祭司はそこにこの香を振りかけるんです。そうしますと当然そこからその煙が立ち上ってきます。天に向かってその煙が立ち上っていきます。それがあることを象徴したんです。それは人々の、また自分たち祭司の神様への感謝と祈りを象徴したんです。そしてこの香というものは確かに神様に対して捧げられたんです。そうしますと、この東方の博士たちが入香を持ってきたって、神様に捧げるものを持ってきた。つまりこれは、この行為は彼らがこのイエスを神と認め、神として崇拝していたことを表すわけです。そして三つ目に木薬が出てきます。これは死体に塗るためのものです。ですからこの東方の博士たちは死ぬために来られたお方であるイエスを崇拝したんです。どこからこのような知恵を彼らが得たのか、さっきも初めにお話ししましたように定かではありません。しかし少なくとも彼らがしたことというのは、イエスが一体誰であり何をなさるお方なのか、そのことを彼らがよく知ってたことです。2世紀と3世紀の信仰者で神学者でもあったオリジン、アダマンティウスという人物は、博士たちは王については金を、死すべきものについては没薬を、神については入香を持ってきたって。2世紀3世紀のその神学者たちがこの行為をそんなふうに表しています。今私は見てきたように、まさに彼らが持ってきたその捧げ物というのは、イエス・キリストが王権なりにふさわしいものです。イエス・キリストを見事に表したものです。彼は王であり、彼は神であり、そして人として来てくださった。何のために？あなたや私の罪の身代わりとして十字架で死ぬためにです。この博士たちが捧げた3つの捧げ物、もう私たちはこの御言葉を見ていて、次のことに確信を持ったと思うんです。それは、明らかにこの東方の博士たちは、神様に喜ばれる者たちであったと。神を崇めた彼らは、神を礼拝した彼らは、間違いなく神様に喜ばれる礼拝者であったと。そのように言うことができます。で、その証拠があります。一つ目はね、彼らはこの方に対して犠牲を厭わないということです。まず、彼らは非常に長い距離を旅してくるんです。救世主に会うために。ある神学者はおそらく1600キロ以上彼らは旅したろうと言われます。それが何キロであろうと彼らには問題なかった。だって彼らの心の中にあったのは、なんとかこの救い主をお会いしたい。この救い主を崇拝したいって、そういう心を持ってると自然と行動生まれてきますよね。周りから見てると大変だと思っても彼らはそう思ってない。なぜならそれは彼らが心から行いたいことです。彼らは犠牲を厭わない。喜んで彼らはこの高価な捧げ物を捧げました。彼らは犠牲を厭わないだけじゃなくて、彼ら自身この行動に心が伴っていると思いません？見かけだけの行為じゃありませんでした。彼らは心からこのようなことをしたかったんです。彼らが捧げたものは高価でした。でも彼らは喜んでそれをしたんです。思い出しません？皆さん、捧げ物に関してパウロはコリント第2の手紙の中で、神は喜んで与える人を愛してくださいますって。7節の御言葉です。コリント第2の 9章の7節。我々は主の前に全てを捧げるわけでしょ。我々自身もそうだし、神が私たちに託してくださっているものもです。我々が自分自身もそうですけれども、自分の時間であったり、自分の才能であったり、自分の全てですけれども、それ以外に私たちが捧げ物をするときに覚えなきゃいけないのは我々の心です。どんな思いを持って捧げ物を捧げているかです。 A.B. シンプソンというクリスチャン&ミッショナリーアライアンスの設立者がこんなことを言っています。この東方の博士たちがこの捧げ物をすることによって、特に黄金の捧げ物をすることによって、イエスを王および主として認めたのであるって。そして面白いこと言うんです。ちょっと考えてくださいね。神が貧困だから捧げ賜るのではないって。むしろ彼が富んでおられるから捧げるのである。神は困っておられるから、神をお助けしなければならぬという考え方から、考え方がクリスチャンの捧げ物に対する一般的な思想である。なんか我々が捧げ物をするときに、あたかも神様が何か不足が終わりであるかのように、これを捧げないと何か神様の御業ができないかのように、神様を何か助けなきゃいけない、それが一般的だというんです。しかしこれほど神を侮辱したことはない。神は決して我々の助けを必要とはしておられない。神は人間の誤った思い上がりを笑って言う。たとえ私は飢えてもあなたに告げない。林のすべての獣は私のもの。丘の上の千の家畜も私のものである。世界とその中に満ちるものとは私のものだからである。我々が神様にお捧げするのは、神様に必要があるからじゃないんです。じゃあ何のために捧げるか。エビシンプさんこう言います。ただ我々の忠誠の印として、また彼の主権を認めた印として、我々は捧げるんだ。そしてそういう捧げ物だけを神様は喜んでお受けくださるんだ。ねえ皆さん。私たちが神様に捧げるのは、神様を助けてるんじゃないんです。我々の神様に対する信仰の証なんです。皆さんが犠牲的に物事を捧げるというのはなぜですか。それを捧げたら大変家計がどうなるかというのを考えちゃいます。しかしそれでも私たちが喜んで捧げるというのはなぜか。それは皆さんのその行為は、私は主よ、あなたを信頼してますし、あなたに感謝してます。だって全てはあなたが私に託してくれたものであって、それを正しく使いたい、永遠に価値あるもののために使いたい。どうしたらいいか、神様にお返しするんです。神様はただ我々の忠誠の印として、また彼の主権を認めた印として我々の捧げるものを喜んでおけなさる。この意味において捧げるものが捧げられない限り、神は決してその備え物を受け入れられないであろう。私たちの心です、皆さん。どんな心で神様を崇め、どんな心で私たちは神様に捧げ物をしているのかどうか。東方の博士たちにもし例えば我々質問できたとしたら、ものすごい高価なもの、ものすごい犠牲を払ったですね、例えば聞いたとしたら、彼ら間違いなく言ったと思います。犠牲って何の話ですかって。これは私たちの神様に対する感謝です。いいです皆さん、そのように神を心から愛する者たち、神を第一にする者たち、そういった礼拝者を神は求めていらっしゃるんです。覚えてます、ヨハネの4章の中でイエス様が、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます、今がその時です、父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。霊と誠、つまり 神様の関心は外側じゃなくて内側だって言ってるわけでしょ。霊というのは精霊の話じゃないです。我々自身の内側の話です。我々の心の話です。私たちの心が本当に神様に対して感謝にあふれて、喜びにあふれて、そして神様本当にありがとうと。ただその心で神様を見上げている。そのような礼拝なんです。そのような礼拝を神は喜ばれるし、そのような礼拝を神様はただ唯一お受けになるんです。誠によって神様の御言葉に沿ったものです。多くの礼拝者たちがいました。自分勝手な解釈でもって、自分の考えでもって礼拝をしていました。神が望まれているのは御言葉に沿った礼拝をしなさいと。神様のお言葉を通して我々は神のことを知っていきます。そしてその方にふさわしい感謝を下げていこうとするんです。その方を我々は正しく知ることによってその方にふさわしい恐れを下げていこうとするんです。そのような礼拝を神は喜ばれる。そのような礼拝者を神様は喜んでいる。今私たちが見てきたようにこの東方の博士たちってまさにそういう人たちでした。彼らの行為は心からでした。彼らの行為はすべて、確かに私たちが見たら犠牲的です。でもその犠牲的な行為というのは、彼らの感謝の表れでした。ですから、この異邦人たちの、この礼拝を神は喜んでお受けになったんです。彼らは救い主を探していました。ちゃんと神が彼らを導かれました。そして救い主に会った時に彼らは心からの捧げ物を持ってこの神様を崇めたんです。主はそれを良しとされた。主はそれを喜ばれたんです。どうです皆さんの歩みって。クリスチャンであればあなたは神様を礼拝する者として生まれ変わりました。主が喜ばれる礼拝を日々捧げてらっしゃいます？自我を捨てて。神様に喜ばれることを成しながら神様に栄光を期しておられます。これがこの東方の博士たちでした。次に私たちが急いで見たいのは救い主を礼拝しなかった者たちです。まず最初に私たちが覚えられるのはヘロデの話です。彼はこの救い主が誕生したという知らせを聞いたときに敵意を抱きました。ヘロデ王は恐れ惑ったと書いています。これは心が騒ぐとか動揺するとか困惑するということです。そしてこの人物の存在が非常にヘロデにとって面白くなかったんです。ですから7節ご覧くださいます。ヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めたってありますでしょ。何のためにこうしたのかって後になって明確に出てきますでしょ。16節、この子を殺すためです。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。ってたくさんの子供がいるわけであって、みんな殺すわけにいかない。ですから確実にその救世主を殺そうって。そのために博士たちを密かに呼んで、この情報を得ていたんです。このヘロデ王様っていうのは非常に猜疑心が強かったと言われています。バークではその性格についてこんな説明を加えています。ヘロデの性格には致命的な欠陥があった。それは狂気に近いほど猜疑心が強かったことである。もともと疑い深い性格であったが、それが年とともに高じて、ついに晩年には殺意に満ちた老人と呼ばれるようになった。誰かが自分の権力の座を脅かすと思えばすぐにその人を葬り去ってしまった。彼は妻とその母を殺し、長男と他の二人の息子も殺害してしまった。ローマ皇帝アウグストゥスはヘロデの息子であるよりもヘロデの豚である方が安全だと皮肉ったほどである。 ヘロデの野蛮で残忍な、そして歪んだ性格は、近づく自分の死を前にした行いの中にもよく現れている。彼は70歳になって死が近づいたことを知ると、町の中でも一番美しいエリコの町に退き、エルサレムの町で最も著名な人たちを背任罪の角で一括逮捕し、投獄して、自分が死んだ瞬間に全員殺してしまうように命じたと。彼は苦々しく言い放った。自分の死を悲しむ者はいないから、せめて自分が死んだ時に誰かに涙を流させてやるのだ。こんな人物です。ですからこの救い主の知らせを歓迎するどころか、救い主を歓迎するどころか、自分の地位を脅かす者として彼を殺そうとするんです。救い主は自分には邪魔者だったんです。そういう人って今でもたくさんいますでしょ。なんでこの素晴らしい救い主を信じようとしないのかって、この素晴らしい救い主による救いを受け入れようとしないのかって、答えを一つ挙げるとしたら、自分のしたいことができなくなるからです。この方に忠誠を誓うなんてなってしまうと、自分の思い通りのことが、やりたいことができなくなってしまう。そうするとそういう人物を廃絶しようとするんです。悲しいことに、人間の罪というのは、まことの神を神として崇めないことです。ローマ書の一章がそのことを明らかにするじゃないですか。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。人間の罪が記された一章の21節から25節のところに、神がおられるということを知っていながら、その神様を神様として崇めない、かえって自分に都合の良い神でないものを神として、自分自身の気休めを得ているに過ぎないって、神がいることを分かっているんです。でもその神様は私たちの理想通りの神であってほしいんです。好き勝手に自由なことをさせてくれる神です。聖書の神は困るんです。絶対者は困るんです。主は困るんです。王は困るんです。ですから、自分の都合で、自分の望みで、さまざまな神を作り出してしまう。昔も今も変わってません。ヘロデは、この救い主がお生まれになった。自分には邪魔でした。そして彼を葬り去ろうとするわけです。もう一つ。この敵を抱いたヘロデ王様だけじゃありません。このエルサレムの人々ってどうだったんでしょう。今私たちは見てきたわけですけれども、エルサレム中の人々はこの話を聞いたわけでしょ。救い主が生まれたっていう話を。しかも驚きは、ヘロデが民の宰相や学者たちをみんな集めて、キリストはどこで生まれるのかと聞いたときに、ちゃんとこの宰相や立法学者たちは答えてますでしょ。旧約聖書の御言葉を引用して、それはベツレヘムですって、見箇所に書いてますって。驚きだと思いません？このように聖書的な知識を持っていた立法学者たち、祭司長たち。彼らはその知識を持っていながら、しかもここに、その救い主に会うために来たその博士たちがいるにもかかわらず、彼らは自分たちでその救い主に会いに行こうとはしないんです。また民の人たちもそうでしょ。普通そういうことを聞いたら見に行ってみようと思うじゃないですか。行かないんです。無関心です。救い主の誕生のメッセージを聞いても今も変わりません。多くの人々は無関心です。どうでもいい、そんな話は。自分の生活の方が大切だし、そっちが忙しいし。悲しいことに、そんな人々に町は溢れてんです。そして彼らは悲しいことを知りません。救い主が来られたという事実は、人間の罪の裁きがあるということを裏付けます。 裁きがあるから救いが私たちには必要なんです。その救い主を拒むならば、彼らに待っているのはその裁きでしかありません。今日私たちは救い主が生まれたというこのニュースを聞いて、人々が取った2つのこの反応、2つのグループを見てきました。救い主を歓迎し、救い主を心から受け入れて、この救いに預かった者たちと、この救い主を拒んだ者たちと。あなたはどちらに属しています？律法学者の祭司長たちはちゃんと知識は持ってました。聖書的な知識を持ってました。しかし彼らは救い主を知りませんでした。確かに頭では知ってました。でも心ではその方を受け入れていなかった。このままの状態で彼らが召されたとしたら、死んだとしたら、確実に言えることは、彼らは今永遠の裁き、地獄のその裁きを待つそのゲヘナの中で苦しんでいます。その時になってどんなに後悔しても手遅れです。もしこの救い主をお受けになっておられない方がいるならば、心からお勧めするのは、この救い主はあなたのために来てくださった、あなたを罪から救い出すために、この方に背を向けてこの方を拒み続ける、その罪の生き方をやめることです。主の前にその罪を悔い改めて、あなたのために来てくださった救い主をあなたの救い主としてお受けになることです。そしてこの神が備えてくださる生まれ変わりをあなた自身のものとして主からいただくことです。もしイエス様をお信じになっていらっしゃる皆さんがたくさんいらっしゃると思いますけれども、あなたに必要なことは、だから私たちは喜ぶんです、だから感謝するんです。あなたが救われたってこの事実をもう一度見てください。全部神様がしてくれたんでしょ。救い主を送ってくださり、あなたの身代わりに十字架で死んでくださり、蘇ってくださり、あなたに救いを備えてくださり、あなたを救いへと導いてくださり、すべて神の御業です。どんなふうにあなたはその感謝を表します？東方の博士たちはこのような行いでもってその感謝を表しました。神を第一として、この方のために彼らは喜んで生き続けました。どんなふうにあなたはご自分の感謝を表していらっしゃいます？救い主は来てくださった、そして私たちはその救いを喜ぶものとして今生かされています。でも問題は、どのようにその感謝を表していくかです。主が喜んでくださるそのような歩みを持って、あなたの感謝を表し続けてください。私たちの罪から我々を救うために、主イエスキリストは救い主としてこの世に来てくださいました。これが私たちの喜びであり、これが私たちに与えられた救いの素晴らしいメッセージです。父なる神様、あなたの恵みを心から私たちは感謝します。あなたの一方的な恵みによって、このような救いに私たちは預かりました。すべてはあなたの御業です。しかしそれで言いながら、神様、私たちの感謝には問題があります。言葉だけであったり、感謝をしてもなかなか心が伴っていなかったり、また行いが全く伴っていないような、神様、本当にあなたのなしてくださったその素晴らしい救いの御業をこんなにも簡単に忘れてしまう私たち、どうぞ私たち許してください。どうぞあなたを覚えて、あなたに感謝をして、そしてあなたが喜んでくださる歩みを持って、私たちのあなたに対する愛を明かしていくことができますように。 今日集いの愛する皆さんの上に神様を望んでくださって、信仰者一人一人の信仰を強めてくださるように、それぞれの歩みをあなたが強めてくださるように、そしてあなたに喜ばれるものとして、あなたにお会いするその日まで一日一日を大切に歩んでいくことができるように、一人一人を導いてください。またどうぞそれぞれ用いてくださって、あなただけが救い主であることを世に明かしする器としてそれぞれ用いてください。まだもしあなたを信じていない魂がありますならば、どうぞその心を開いてくださり、今日が救い主となるようにあなたが導いてください。救い主が来てくださったこの素晴らしい恵みに心から感謝をし、私たちの救い主である主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アメン。ではどうぞご起立ください。恵み深い父なる神様、どうぞこの一週間もこの愛する皆さんの上に豊かな祝福を与えください。それぞれの健康を守ってくださり、そしてどうぞこの一週間それぞれ用いてください。いろんなあなたのことを伝える機会が備えられています。一つ一つをあなたが祝してくださって、私たちも愛する者たちをこの機会にお誘いして、そしてその一人一人がこの救いに預かることを願います。どうぞあなたが一人一人を力づけてくださり、用いてくださり、そして私たちの愛する者たちがあなたのもとへと今週導かれていくように、この救いに預かるように、どうぞあなたが全てを導いてください。そして一人一人の歩みをどうぞあなたが祝してくださいますように、悪より守ってくださり、危険からも守ってくださり、あなたがあふれるばかりの祝福をそれぞれにお与えください。あなたの恵みに心から感謝をし、お一人お一人をあなたの御手においだねして、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。